時計の針は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフ、このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフのコーナー、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜火曜木曜金曜はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしています。さて今日は水曜日ということでリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えしました。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は悪天候の中ですけれども、
もう台風のような雨と風の今日の岡崎ですね。
そうなんですよ、もう本当に嵐と言ってもいいぐらいですよね。
嵐です。まさしく嵐で、今朝のうちの子、まあ、小学生なんですけど、はい、集合場所に集まってから、はい、一旦待機になったって帰ってきました。
そうなんですか、
はい、
それはメールか何かで連絡が来たんですか。そういうわけではなくて、うん、班長さんの、
まあ、独断じゃないですよね。その子供の独断じゃなくて、いつもその、
まあ、先生が来てたのかな。
いや、保護者の方なのかな、がいつも
分
かりますよね、はい、うん、集合場所にいるんで、
集合場所にどなたかが立っていたり、またね、はい、あの心配なお母さんたちがね、うん、あの低学年の特にね、うん、お子様をお持ちの方はね見送ったりとか、うん、また旗当番の方がね一緒に出てったりとかっていうこともあるので、
そう、
多分すごくその時ちょうど時間帯が
すごかったですよ、ね、うん、ちょうどあのほとんどその子供が出かける時間と僕が出かける時間が、まあ、一緒なんで、あの一番ひどい時間帯でしたね、雨と風が。
そうですよね、もう心配じゃないですか、
は
い、
うん、だから声かけましてよ、気をつけていけよって声かけたら僕が出かけるときに帰ってきたって言って、おどうしたって言ったら、んなんか天気があまりにもすごいから、うんうん、一旦うちに帰れって言われたって、帰ってきたんで、お、よかったなって言って
でもその後投稿したんでしょうかね。
どうなんでしょう、 今現在はその、今朝の7時30分頃のことを思うとちょっとマシになってるかな
っていう気はしますけれども ね、
しますよね。
やはりこのスタジオ前からもあの小学生が何人かね、うん、やっぱり7時半8時前ですね、歩くんですけれども、もうかなりの、はい、もうこう傘が取られる感じで、やはり今日はね、カッパを着ていたお子様が多かったです。
まあそれ正解ですよね、はい、あの今朝も見かけたのがそのもう傘が壊れちゃって、はい、スーツがべっとり雨でベトベトになって歩いてる人たちも、はい、まあちょこちょこと見かけましたので、はい、今日ってまだこれからひどくなるのかな。
まだまだ降ります。
あ、そうなんですか、
まあ、一応昼過ぎまではちょっと注意ということが言われていますけれどもね、明日は回復する予定なんですよ。
そうですか、
はい、
いや明日よりも実は僕ね、今日が問題でして、実は今日、リレーフォーライフジャパン福井の方に、勉強会、実行委員会の勉強会に行くんですよ。
え、今からですか。
いや、もっと後、午後どうしようかな、まあ、天気にもよりますけど、2時か3時にはこちらを出て7時から会議なんです。
あ、そうなんですね。
そうで、勉強会のさせていただいて、うん、で今日のうちにまた帰ってくると、福井まで行くんだから泊まりたかったよね
トンボ帰りですね
本当。
福井滞在何時間っていう感じ。
1時間半のね、予定で、まあそれでも実はあの先々週に、あ、そうですね、先々週になるんですけど、はい、6月の8日には長泉、
あ、
うん、リレーフォーライフジャパン長泉の実行委員会の方たちの勉強会に行ってるんですよ。
勉強会というのをね、うん、あの先ほどからね、今日もある、そして長泉に行くよなんていう話を聞くんですが、勉強会、そもそも勉強会とは何を勉強するんでしょうか、うん、
誰に向けてですよね、それにね。
そう、誰に向けて何を。
実はですね、年に1回各実行委員会の実行員さん用の、はい、まあ、勉強会、トレーニング、講習会、まあ、いろんな呼び名がありますけど、うん、そういったリレーフォーライフについての説明をするんですね。
あ、それは、実行委員会の人たちに向けて、
うん、
要はまだ開催してはない、うん、今から開催するよという場所の、うん、その実行委員立ち上がった方たちに向けての勉強会、
うん、今年度もやりますよと。
あ、 なるほど、
ですからこれね一応必須なんです。毎年勉強会を受けていただくというのは。
毎回ですか？
毎年です。
毎年必ず1回ですか？
そうです。
あ、その地区に対して1回。
うん、一応僕もトレーナーの一人なんですけど、僕らはね、
はい、
年に何回かそういった勉強会の会場だとか、
うん、
あとそれ以外でも例えば企業さん向けにちょっと説明してよとか、いろんなそのお話をさせていただく機会があるんで、
はい、
大体頭に入ってるんですよ、
はい、
そのリレーフォーライフとはとか、3つのテーマとか、うん、4つの寄付の使い方とか、うん、7つの国際ルールだとか、頭入ってるんですけど、年に1回聞く方ってなかなかやっぱりね、それね、覚えろっていう方もね、それは無理だわと思うんですね。
わかります。
だからリレーフォーライフのその基礎の部分のまた復習だとか、
はい、
あとなんていうのかな、実行委員会の方で例えばね、れいちゃんがね、
はい、
今年初めて実行委員会に入りました、
はい、
でも何をどうしていいかさっぱりわかりません、
はい、
でリレーフォーライフのこともがん患者支援のイベントなんだということでお手伝いしたいなと思って入りました、で一回まずトレーニング受けていただくんですね、はい、勉強会を受けていただいて、はい、多分それ受けた時って聞いてもちんぷんかんぷんだと思うんです
そうでしょう
ね、リレーフォーライフならではの用語みたいなものもあるしね、はい、例えばサバイバーだとかね。
そうなんですよ、サバイバーってね、もうこのリレーフォーライフのコーナーでは飛び交っているんですけれども、うんうんうん、私もそのこのリレーフォーライフのコーナー、また実際にリレーフォーライフに参加しなければ聞かなかったですね、
うん、そうでしょう。ケアギバーという言葉もそうですよね、はい、要はそういったこともわからなくて聞いていただくわけですよ、
はい、
で、ああそうなんだぐらいで多分1年目って終わってしまうと思うんです。
うん、
でその勉強会を受けて実際にリレーフォーライフの2日間当日を迎えて、あ、こういうことなんだっていうのがそこでなんとなく見えてくると思うんです、
うんうんうん、
で見えたところで次の年、
はい、
もうまた勉強会を受けると今度ね入ってくるその自分の体に染み込む量っていうのが違うと思うんです。
ああ、なるほどね。確かにそうかもしれません。FM 岡崎でもね、うん、昨年岡崎の開催の前に、うん、大菅さんが、
はい、
パーソナリティ陣を集めて、うん、実は勉強会をしてくださったんですよね、
はいはい、
で私その時初めて、やはりリレーフォーライフに参加するのも初めてですし、うん、リレーフォーライフってまず何っていうところからだったんですけれども、うん、やはり最初にまず説明を受けました、うん、でその時にそうなんだ、へえ、うーんっていうのはもちろん感じてって、うんうんうん、よく握ったんですね。自分なりのものを握った。でもその握ったものを実際に実行してみると、
うん、
よくわかるんですよね。
そうだよね。
なんで今年もう一回説明会あるんですかね、 FM も。
どうなんでしょういや、していただけると大変嬉しいですね、う
ん、なんかそれ一回ではなくて、やはり何回も繰り返して、うん、聞いて実行することによってより深くね、
うん、
自分たちもそうですし、また提供する側としても提供できるんじゃないかななんていうふうにね
思いますよね。
思います、
うん、実際にそのれいちゃんがね、
はい、
昨年の勉強会とリレーフォーライフジャパン岡崎を経験してるから、
はい、
今年はまた聞いてもらう部分でとっても違うと思います、
はい、
なんでやりましょう。
いや、ぜひお願いします
ということで、お願いをしときますやってくださいねって。
ぜひお願いします。
はい、で実はさっきね、
はい、
紹介したのが、今日が福井で、はい、6月の8日は長泉でしたよっていうお話したんですけど、
はい、
実はね5月にも2カ所勉強会させていただいてるんですよ。
はい、
僕担当させていただいているのがこの中部地区で4カ所になるんですが、その4カ所のうちの2カ所も5月13日に岐阜、
うん
うん、で5月の28日に豊川で、
うん、
勉強会させていただいてます。
忙しいですね。
ねえ、これ5月はでもこれ土曜日と日曜日だったんで比較的大丈夫だったんですが、6月はこれ2回とも平日なんで、
わお、
それも 6月の2カ所遠距離、
はい、すごい遠い
遠いみたいな
何人ですかって話ですけど
それも平日の夜
夜みたいな、ね、あのそれぞれ岐阜、豊川、長泉、福井とね開催会場が違うじゃないですか、うん、内容ってやはり違うんですか、
ええ、あその僕がお話しする内容ですか。
そうですそうです
基本的なものは一緒なんですけど、はい、やっぱりそのなんていうのかな実行委員会の習熟度だとかあとメンバーの方たちで若干変えてます。
あなるほどね、うん、参加される方によって
そう実行委員の方たちが例えば、
はい
とってもサバイバーの方の多い実行委員会、
はいはいはいはい、
もしくはサバイバーの人が一人もいない実行委員会
あるんですねそういうのもね
ありますでとか新人さんの多い方ところ
なるほど
だとかそういったことで顔を見ながら変えてるんですよ。
大変ですよね。
いやいやそうでもないですよ。
あそうでもない。
その場の空気と流れとね意外と敏感なんですよ
そんな低音で言われていますがそんな低音の大菅さんにメッセージが届いておりますが、
そうなんですか。
キョンさんからいただきました。
はい、
おはようございます。大菅さん、玲子さん、
おはようございます。
先日は突然大菅さんにお会いできて感激しました
ありがとうございます。
勝手におっさんっぽいを想像していたんですが、
おっさんですよ。
スマートな素敵な方でした。
ありがとうございます。
これからはお声とお顔が一致してラジオを聞くことができます。リレーフォーライフのお二人のトークますます楽しみになりましたと、キョンさんから
キョンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ、実はねこの間
実はそうなんです、
お会いできて、
お会いできて、まあ私も一緒にいたんですけれどもね、はい、偶然にもね、
そうなんですよ、
はい、でこの方が大菅さんよとちょっとねご紹介させていただいたんですけれどもね、は
い、ありがとうございます。
キョンさんありがとうございます。よかったですね、スマートで素敵な方ですって
ね。どうしようめったにそのこと言われないから今日きっとこんな天気になっちゃったんですね。
あそういうことですか嵐このせいかしら。そしてねもう一通届いておりますのでご紹介していきたいと思います。
はい、
紅のジャンシューさんからいただきました。
ありがとうございます。
皆様おはようございます。インターネット経由で聞いています。今日は東京も雨です、うん、福井頑張ってくださいね、
はい、
大菅さんのハイテンション勉強は私も聞きたいです。気をつけて行ってきてください。ブヒッといただきました。
ブヒの親分ですね。この方がね、はい、ハイテンション。
勉強会でもハイテンションなんですか？
でも。
いや結構比較的あのラジオハイテンションの時もあるじゃないですか。
そうですか、
ま。真面目な時もございますけれども、時折。
うん、今取ってつけたよね。
いや、はい、そんなことないですよ。時折。
そうです。ハイテンションっていうかそのなんて言うんだろう。僕リレーフォーライフっていうものがですね。
はい、
これガンの関する。がんに関するイベントになるじゃないですか、
はいはいはい、そうですね、
で、どうしてもがんっていうことを聞くとれいちゃんどういう感想、どういうのを思い浮かぶ。
一言に、うん、今がんって聞いてしまうとですね、うん、やはり最初はですよ、このリレーフォーライフやる前のイメージですか、うんうん、やはり辛い苦しい悲しいっていうようなそのマイナスなイメージがやはり多いかなっていう、うんうん、
というかマイナスのイメージしかないですよね。もう
ポジティブにならない
だよ、ね、
ネガティブっていう要素しか持っていないかなっていう、うん、だから例えば私の友人なんかでも乳がんになってしまったという方がいらっしゃるんですね、
はい、
でやっぱりそのことを聞くとどうしてもこうなんて声をまずかけたらいいんだろう、どうやって声をかけてどう慰めたらいいんだろうみたいな風にね、
うん、
思ってしまう。
なんで無理して明るくしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
このコーナーもそうなんですけど、うん、どうしてもその辛いとか暗いとか重いとかいう風にね思われがちなんで、
はい、
でもリレーフォーライフって楽しい、明るく、はい、楽しくで温かいイベントだ、
はい、
それを伝えたいんですね。
そうですね。
でこのコーナーでもですので、まあ時折ね脱線したりしてますけど、ですのでそのトレーニングの際にも、
はい、
実は極力明るく努めてるんです。
なるほどね。でも、うん、確かに実行委員の方々が明るく まあ、対応してくださる姿だとか、うん、笑顔でね、うん、歩いているところを見たり、うん、また私もリレーフォーライフね、参加をこの間させてね、岡崎で去年開催の時に参加させていただいたんですけれども、うんうん、もうね、そのネガティブっていう言葉はないですからね。
ないでしょ。
そこには本当にないんですよ。
そうなんです。
みんなが明日に向かって生きているっていうのがよくわかるし、うん、まして、もしかしたらそのケアギバーさんの中ではね、家族を失ったという方もいらっしゃるとは思うんですよ、うん、それでもその思いっていうのを残して、うん、しっかりと自分たちが立っている、その場で立っているっていうようなね、気がしてね、励まされるんですね、こちらが、
うん、リレーフォーライフのね、3つのテーマ、
はい、
まず方針としては、はい、セーブライブスっていう、はい、命を守ろう、救おうっていう、まあ、方針があって、その下に3つのテーマがあって、これが
祝う、
忍ぶ、立ち向かうなんですよ。
立ち向かう、
これ今日もやりますよ、福井でテスト出ますよって
違う福井の方聞いてますか
これが3つのテーマなんですね、はい、でそれが今実はレイちゃんが言ってくれたことに、うん、会場の雰囲気につながってくるんですよ。
そうなんですよ ね、
会場のあちこちで握手をしたり、はい、ハグをしたりっていう光景をねよく見かけるんですけど、それはお互い今日ここでまた会えてよかったねっていう、うん、お互いを祝ってるんです、
はい、
うん、で忍ぶっていう部分は、まあ、ルミナリエに象徴されるものになるんですが、あと立ち向かう、
はい、
どうしてもね後ろ向きになってしまうと立ち向かうことができないんですよ。
わかります、
うん、だから一歩踏み出そうぜと、
うんうん、それって病気に限らず何でもそうだと思うんですけども、
そうですね、
特にまあがんというね、うん、大きい病気っていうふうに言われているものは、うん、特に負けてしまいがちになるんじゃないかなと、
うん、そうですよね、まあ、今まででしたらほとんどそうだったと思うんですけど、うん、それを、まあ少しずつね、はい、みんなががんだとか他の、ね、大変な病気にかかってでもそれに負けないぞということで前を向き始めた、そういった人たちが徐々に出てきて、で今はかなりたくさんね、はい、の方々が負けないから私も頑張るから自分も頑張るからということでやっていただけてるんじゃないかなと思うんですけど、だからそれを表現したいですね、うん、そのための FM 岡崎のみんなでリリーフォーライフありますし、うん、まあ、その僕キャラ的にね真面目な話3分以上持たないんでそれもあるんですけどね実は、
うん、うん、そんなことないですよ。
いや遅いわ
そんなことないですよ
もう遅いとってももう今ラジオのをねお聞きの方にも表情を見せたかったぐらいの
いい表情してたそうです。
いい表情してましたよ本当に困ったちゃんの表情してましたけどそれが楽しく明るく、はい、でみんなで立ち向かってこうよっていうのがリレーフォーライフなんで、
そうですよね、
うん、一人じゃないよ、
あそう一人じゃないよ、うん、テーマにありますよね、一人じゃないよ、もうそれって本当に勇気づけられますよね、うん、それはサバイバーさんとかケアギバーさんとかそうでもない方でも、うん、本当に一人じゃないっていうこの言葉っていうのは、うん、すごく支えられるなっていう気がします、うん、
仕事の面でもね、
そうなんですよ、本当に。
だからその一人じゃないよっていう言葉を何かの時にポッとこう思い出してもらえると、うん、それだけでも気持ちが楽になるんじゃないかなとも思うんで、うん、まあ、さっきも言いましたけどリレーフォーライフっていうのはそのがんということのね、うん、イベントなんですけど、そうでない方でも、もう会場の方にね足をお運びいただいて、自分のなんていうのかな、こう力にしていただきたいなと、
はい、
がん、まあ極端なことを言ってしまうと、昔はがんってなれば、ね、死んじゃうんだ、
不治の病とも言われていましたからね、う
ん、じゃないんですよね今、この5年生存率っていう、
そうですそうです、
あんまり僕好きな言葉じゃないんですけど、うん、自分もこれ言われたんで、うんうんうんうん、実際にこれがね今では 60% 以上、うん、もう 70% に近い方が生きてる、
はい、
5年経っても生きてますよっていう、はい、そういったものになってきてるんで、じゃあ今度は何が問題かって、それからちゃんと生活できる、うん、ちゃんと生活できるようにしようねっていうところにまた、はいはい、いろいろ目を 向けられ始めてますし、はい、うん、見ていかないといけないでしょうね。
そうですよね、うん、本当にあのもう例えばがんだけではないんだなって思うんです。もう明日本当に何が起こるかわからない世の中になってきていますし、うん、自分自身もね、もしかしたら今は私健康診断行ったんですよ、ちゃんとこの間。おおでもう本当にあの乳がんの検査もしました。やはりあのこのリレーフォーライフに関わっていく上で、うん、まずはね自分自身を見つめ直そうと思いまして、私自身も、うんうん、あの年齢もまあ言わないですけども、うん、放送ではあの、まあ、何かあってもね、うん、あのまあ、おかしくのない年齢には差し掛かってきているので、ちょっとね実はドキドキしていたんですね結果、
うん、あのがんってずっと毎年ですね、はい、こう若年化してるんですよ。
そうで特に女性はね、うん、そういうちょっと節目じゃないですけどそういう年齢に差し掛かってくると何があってもおかしくないなっていうドキドキ感があって、検診の結果来て2日間封を開けられなかったんですよ。ドキドキしてて別に何があるわけでもないんですよ、うん、兆候があるわけでも何でもなくって元気なんですけれども、うん、やはりね2日間こう封を開けられなかったんですね。でもこれじゃあ向き合ってないな自分と、うん、と思いまして、封通過後にまあハサミでちょきちょきとね、うん、封を開けたらね健康だったんですよ。
よかったよね。
もう本当にその安堵感、
うん、だからね健康診断っていうかそういうね検診ってあのよくその受けるのを受けられない理由 の中で忙しい、まず
そう
っていうこれもねもう理由をつけてるだけなんでこじつけなんですよ。でもう一つが何かあったら怖いから
怖い
って言われるんですよ。で確かにそれも分かるんですけど、
分かります。
自分が癌になってそれから毎年あ最初の頃は半年に1回、うん、で途中から1年に1回になったんですけど、うん、まあ検診を受ける、
はい、
でその検診を受けるのはその癌を見つけるために受けるんじゃなくて、うん、こう気持ちですよ、はい、あくまでも自分の気持ちとしてはその検診を受けたことで1年間安心をもらいに行こうと思ってるんですよ、はい。
そうなんです。人間の体もねメンテナンスが必要なんですよ。
そうなんです。
パソコンでも何でもね、うん、こうメンテナンスするじゃないですか。
車も車検が、ね、
そう点検するじゃないですか、ありますよね、もうまさにあれと一緒で、うん、やはり1年365日私たち動いてるんですよ、うん、体もね動かして一生懸命使ってるんです、うん、なのでやはりね1年に1回ぐらいはまあ半年にね一遍ぐらいとかがいいのかもしれませんけども、せめて1年に1回は体のメンテナンスをねやはりして健康チェックしていただきたいなと思いました、うん、自分自身がやってやはり思うんですよね。
ホッとしたでしょ。
ホッとするんです
よ。
で何かあればあったでやはりそれがね早期発見早期治療になればやはり全然多分変わると思うんですよね、うん、
ただそのこの検診ってね 100% じゃないっていう部分があるんで、うん、そうですね、でも受けないよりも受けた方が、うん、いいんですよ。
絶対にそう思います、う
ん、あの僕も今こうしていられるのは自分のがんが早く見つかったからだと思ってますので、はい、皆さん2人に1人ががんになるって言われてますので、
はい、
2人いればどっちかがなるんですよ、
はい、
なってしまうんですよ。なんで早く見つけちゃいましょう。
そうです、
うん、そうすれば大丈夫なんです。
怖いんですけれども、うん、でもそれはね怖くないです。怖いんですけど怖くないんです。なぜならばそれが見つかれば早く次に進むことができるんですね、
う
ん、
そうだからこうちょっと言い方が不謹慎かもしれないんですけど、例えば見つかる早期で見つかったとすれば、はい、早く見つかってよかったねって、
うん、
これ2年後3年後だったらもっと大変なことになってたんで、うんうんうん、今見つかってよかったねって言って、はい、じゃあこれから一緒に頑張っていこうねっていう。
そうです。皆さん一人じゃないのでね、
そうです、
一緒に頑張る仲間も与えられますからね、
はい、
ぜひ検診していただけたらと思います、
はい、
そして大菅さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
トレーニングも頑張って、
はい、
福井気をつけて行ってきてくださいね、
うん、まあ多分今日帰ってくるのは夜中ですけど
え車じゃない
車です。
うわ本当に気をつけてください。今日視界も悪いですからね。
視界パーソナリティはいいけど視界悪いからねそういう意味じゃない。
もうやだ、はい、最後に、はい、ということで今日は大菅さんをスタジオにお迎えしてお話を伺いました、
はい、
大菅さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
リレーフォーライフについての詳しい情報はリレーフォーライフホームページをご覧ください。検索サイトの検索欄にリレーフォーライフと入れていただくと岡崎をはじめ各地の情報が表示されます。またこのコーナーでは皆さんからの体験文感想文コーナーに対するメッセージを募集しています。ファックスメール郵便でお待ちしています。ファックスは 0564-55-8764 メールは info@fmokazaki.jp、 郵便の方は郵便番号 444-8691、 岡崎市羽根町あざ若宮 30-1 FM 岡崎リレーフォーライフ係まで、皆様からのお便りお待ちしています。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。